を受けて、始まりましたヒューゴリョウのポッドキャストです。どうもヒューゴリョウです。
はい、モデルライターやってる三木ホタルです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、というわけで最近何やってたかというと、最近一回久々に撮影しましたね。撮りました、ね、
そうですね。そうだ、
ファッションフォト
なんか収録も久々な感じがする。
あ、そうですか。
はい、そうでもないですか。
あ、でも、そうですね。なんかこう、延期、まあ、都合が悪くて延期になったりもしたので、そうかもしれないですね。
大丈夫なので。
あ、でも、一回、撮影であって、あとはなんか、ちょっとこの場行ってみましょうよ、みたいな感じでお話ししたので、そう感じてないのかも。
なんか、ちょくちょくお会いしてますもんね。
そうですね。まずは、こう、ファッション撮影しましょうよって言って、衣装を決めて、買って、撮影するっていう。
あれ、経緯としては最初ディオール店に行ったことがきっかけだったんですよね。
あ、そうでした。
ね。ディオール店に行って、そこの写真にお互い衝撃を受け、やっぱかっこいいってなったんですよね。
そうですね。
あの写真良かったもんな。
うん。で、あれ、図録？図録？図録というにはちょっと豪華すぎるんですけど、その展示の方に、展示されていない写真とかも入ってたので、それを買いまして、あ、やっぱいいなと思いました。
ぜひ、図録も拝見したいです、そのう
そう
ち。
ですね。うん。
見
写
せてく
真
ださ
集持ち寄る会とかもやりましょう、やりましょうっつって。
い。やりましょうって言ってましたもんね。
うん。いやー、今、100冊以上、多分100冊以上ある、写真集をせっせと自宅に、実家から自宅に少しずつ持っていくっていう。
100冊はすごいですよね。まあまあな量ですよね。
まあまあありましたね。
それっていつぐらいからこう、買いためてきたんですか？
高校生ぐらいの時からちょこちょこ買ってました。
あ、そうなんですね。
うん、一番最初に、一番今現存してる古い、現存というか、僕が買った一番古い写真集は、間違いなく高校生の時に買っていて、
すごい。
そっからは別にコンスタントに買ってるわけじゃないんですけど、ちょこちょこちょこと買っていて、やっぱり写真撮り始めたここ5年ぐらいは、結構、ことあるごとに買ってますね。
そうですよね。先月
うん。
の写真集出品代が高くついたって聞いて笑いました。
そうなんですよ。ディオール店に行って、あとは深瀬正久店も行きましたよね。そうで、あの辺で図録買ったり、で、図録買ったことから、あ、そういえばあれ買い逃してたわと思って、見てみたら、あれ、意外と今値が落ちてるみたいな感じで、いろいろこう買って、で、結構調子に乗って、8000円ぐらいの写真集だったら、まあまあまあってポチってしてたら、カードの支払いが結構なりましたね。
そうですね、8000円もね、チリも積もればですからね。
そうですね、8000円をポチポチポチポチしてたら。
面白い。
ポチポチポチポチで3万2千円ですからね。
恐ろしい。
4ポチで3万2千円。まあ、別に8000円のばっかじゃないですけど。
まあ
い
でも、
や、
新種は出会いなので。
うん、本当そうですよね。いや、あれ、名前をど忘れしてしまった。ニューヨークっていう写真集があって、あれ、名前をど忘れしてしまった。ウィリアム・クライン。ウィリアム・クラインだ。
リアム・クライン、
そう、ウィリアム・クラインのニューヨークっていうのがすごい好きな写真集があるんですけど、と見たときに1万2千円ぐらいかなして、あ、1万2千円ちょっと高いなと思って待ってたら、今なんか5万ぐらいになっちゃってて、
5万、なか
5
なか。
万ぐらいになってましたね。まあ、もうちょっと値が下がることはあると思うんですけど、探せばもうちょっと安いのあるのかもしれないですけど、ちょっと今買うっていう感じじゃなくなってしまいましたね。ウィリアム・クラインのニューヨーク。
多いウィリアム・クレインの写真、今調べて見ています。
もうウィリアム・クラインのニューヨークはね、もう一冊あればスナップの、なんて言うんでしょうね。本当に、すべてとは言わないけど、これはもう本当に一冊持ってていい写真集のはずなんですけれども、持ってない。
いつかまた値
でも
段が。
そう、図書日の、図書館では見たことはあるんですよ。
そうなんですね。
うん、図書日、何でもありますからね。
何でもありますもんね、あそこはね。
うん。
すごいな。ちょっと私もいつか見たいです。
そんな感じで、ディオール店に行って、ファッション写真に感銘を受けて、こういうの撮りたいっすね、つって、 衣装を選んで買うところから、
はいはい、あ、なかなかあんなこう詳細に撮影について詰めることなかったから面白かったです。
あ、そうですか。
はい、なんか衣装決めてみたいな、なんか自分が持ってる衣装を持ち寄ってみたいなことはあったんですけど、わざわざ衣装買ってみたいな撮影は久々。
そっかそっか。まあ確かに衣装かを買うところから始めるのは僕もあんまりないですね。
おっしゃってましたよね。
うん。前に1回、に、1回やったかな。
はいはいはい。
うん。
それで
まあ
す。
でもこういう、うん、衣装が欲しい、まあ、ああいうファッショナブルな衣装でっていう感じでやったのは本当に2回目とかそんなもんです。
おお、嬉しいです。
他はなんか例えばラバーの、なんて言うんだろう、なんかピチッとしたタイツが
はいはい
いいと
はい。
思うので、みたいな感じで買ったりとか、まあそういうのはありましたけど、
ファッショナブルなやつはそんなになかったんですね、今まで。
ないですね。
ですね、今回は2人で3種類の衣装を決めて、
そうですね。
モノ
もう
クロ
ポ
と。
チポチ、うん、
はい、
そう、ポチポチもう SNS とかにも上げてるので、ご覧になった方はご覧になったと思うんですけど、うん。いや、よかったでございます。あんまりそうですよね。うん。あんまりこう、ホタルさんを白背景で撮ろうっていう人が、僕、あんまりいないのと、
確かにない。
ですよね。で、ああいう、なんかファッショナブルな、まあ、ファッショナブルなってなんか難しいですけど、いつも、なんて言うんでしょうね。基本的には、その、モノクロというか、黒、白系で固められること多いじゃないですか。あとは、和装、置物とかね。
そうですね。
うん。
完全的に個人的な趣味でそうなりがちなので。
うん、なので、黒のやつをモノクロで撮ったのは、結構、ドレッシーな感じだったので、うん、またちょっといつものと感じとは違いますし、あとはカラフルな衣装ってあんまりこう、イメージがなかったので、
そうなんですよ。あんま着たことがなかったので、これはこれで
うん。
面白かったです。
え、よかったですね。
よかったですね。やっぱりモノクロはなんか安定してやっぱ好きだなと思いつ
うん。
つ、
うん。
カラーはカラーでいつもとまた違った雰囲気が出て面白かったですね。
そうですね。
ね。しかもなんか最初の水色のセットアップみたいになったじゃないですか。
はい。
いい感じで着た方がいいのかなと思いきや、リラックスした感じで撮影した方が、なんか衣装が入るっていうのが分かって、なんか
そうで
撮
す
影
ね。
しながらそういうのが分かるのは、なんか新しい発見でしたね。
なんか衣装によってね、なんかやっぱありますよね。
ね、ありますよね。
うん。僕も舞台やってる時、やっぱりこう、普段は、なんだ、練習着みたいなやつで稽古してるわけですけど、やっぱり衣装っぽいものとかを着ると、やっぱ気持ちの入り方みんな違うとか、
あ、確かに。
あります、あります。あと、それもなんか、だから演出の一つだなと。
ひゅうこさん的には3つの衣装の中でどれが一番しっくりきたとかありますか？
しっくり。いや、3つそれぞれいいところがあって、しっくりっていう意味だと、やっぱ黒の衣装を取り慣れてるっていうのもありますけど、しっくりはきました。で、次が、水色、緑の、セットアップが、まあ、あれ、普段はああいうの着ないかもしれないですけど、意外となんか、ラフな感じになってよかったなってい
これも良かったですよね。
う。うん。で、赤とオレンジの、スーツっぽいやつは、まあ、あれはだいぶ奇抜っちゃ奇抜なので。
結構難しかったですね、構図とかが。
あ、そうですか。
そうか、なんていうんですか、ポーズが難しかったイメージでした。
ああ、
それこそ
そうです。うん。
オレンジと赤のその割合が、その
はい
画
はい
面
はいはい。
よくあった方がかっこよく見えるねとかってことが発見していけたじゃないですか。
あ、そうですね。撮ってる途中に、あ、
ね、
こういう感じだねっていう、うん。
そうです。
アシンメトリーの、なんて言うんだろう。右が赤、左がオレンジみたいな感じの、スーツだったんですけど、やっぱこう、ポージングによって、その赤とオレンジの割合って、こう、画面に写、あの、写真に写る割合が変わってくるじゃないですか。それによってだいぶ、こう、雰囲気変わってくるなというか、
ね、そうですよう
ん、
ね。
い
そ
うの
れ
があ
が、
りましたね。
こうなんか研究しながら撮影できた感じあるなっ
うん。
て思い
あと、色がついた衣装をきちんと撮って、それを、きちんと写真にしようとすると、大きくは色味いじれないので、
ああ、確かに確かに。
うん、現像はだいぶシンプルになり
あ、
まし
そ
たね。
うなの。普段そのカラーの現像とそのモノクロの現像で、こうなんか大きく違うこととかってあるんですか？
あ、全然、 モノクロとカラーっていう、意味だと、現像は多分全然違いますね。
あ、そうなんですか。なんかどこを意識されてるところあるんですか。共通するところと全く違うところみたいな。
共通するところはやっぱ、現像っていう意味で言うと、改造、階層、色の階層感はどっちも気をつけてますけど、やっぱりそのモノクロの方が大事になってくるというか、それ以外、色でのこうコントラストが取れないので、
確
やっ
か
ぱ
に。
階調でやるしかないっていう。で、色に関して言うと、なんて言うでしょうね。まあ、色は本当に様々ですね。その時の撮るものによって。いや、ファッション撮影良かったでございます。
それこそヒューゴさんがその撮影中に気をつけていることとか、ここは普段の撮影から意識されてるポイントみたいのがあったら知りたいなって思ったんですけど。
普段は、でも自分だとなかなか、でもカメラを変えると、自分が大事にしているものはわかるかもしれないですね。例えば
それ面白いな。
トイデジとかで、ファインダーがないトイデジ、本当に覗き窓をただ覗いて撮る、要は構図がきちんと撮れないトイデジとかだと、撮ってもなんか、あれ？自分の写真っぽくないなとか、自分の写真にならないなみたいな感じがあって、ああ、構図って意外と気使ってたんだなとか、そういう時にわかるとか、
そうです
あ
ね。ヒュー
と、
コさんの写真ってすごい構図がすっきりしてて好きなんですよね。
まあ、構図というよりも常に気をつけてるのは、写真の中に何を写して何を写さないかって言葉にしちゃうとめちゃめちゃ当たり前なんですけど、なんだろうな、まあ、白彫りとかだとすごく分かりやすいんですけど、そのモデルさんを撮っています、それ以外は特に何も、本当に真っ白にしちゃってありませんみたいなところは分かりやすいし、でもっとごちゃごちゃしているところを撮るにも、画面というか写真の端で、例えばドアが見切れてるとかは、どこで見切れてるのかとか、ここにドアが映り込んでいることに意味がきちんとあるのかとか、そういうのをなんか考えますね。
だから写真がすっきりして見やすいんでしょうね、きっと、ヒューゴさんのって。
まあ、そう言っていただけると。
そんな感じがすごい。
ある写真家さんの写真展に行って話を聞いたときに、伺ったときに、廃墟っぽいところで、こう、モデルさんを撮られている写真があって、ただ、それも、まず廃墟で、普通に自然光で撮ったように見えるんですけど、レフをね、3枚か4枚ぐらい置いてるっていう
そうなん
ふう
で
に
すか。
おっしゃってて、なんか全然そのライティングとかをしている写真に見えなかったんですけど、だからこの画面の、なんて言うんでしょうね、ちょっと上から、モデルさんがちょっと廃墟っぽいところにちょっと座り込んで、ちょっとそれを上から撮ってるような構図だったと思うんですけど、で、画面の、写真の、右上の方から光が、自然光が差していて、こう、まあ、そっちの方に窓があるのかなみたいな。まあ、ガラスとかははまってないんだろうけど、まあ、穴があって、そこから自然光が入ってきてるのかなみたいな感じだったんですけど、これ自然光じゃなくて、レフで、ライティングで作ってる光だったんですよね。
そうなんですか。
ここにレフを置いて撮ったんですけど、まあ、なんでここにレフを置くかっていうと、ここにまあ窓があるっていう設定って、映ってないんですよ、そんなもちろんレフなんて。なんですけど、ここに窓がある設定っていうことで、そこにレフ板を置いたりとか、そういう感じで、光を作られてたので、ああ、これもなんか画面には映ってないけれども、きちんとそういうなんか、ここに何があるっていう、部屋のレイアウトですよね。もうなんかきちんと考えたライティングをされていて、
そこまで考えてるんですね。
いや、それはね、結構変態的だと思いますけど、
そうですよ。その場その場でこう出てできた光とか、あるものとかを撮るのは分かるんですけど、そこに窓がある設定みたいなのすごい面白
面
いですね。なかなか聞いたこ
白
と。
いですよね。
面白い。
これはね、だいぶ変態的というか、そういうことをしてる人、どれぐらいいるかどうかわかんないけど、みたいな感じですね。
そうなんですね。ここ
まあ、
から
で
ちょっ
も、
と。
すごく、なんか近しいものを感じたというか、
でもそれこそ、ヒュガさんおっしゃったんですけど、舞台を作るのに近いですよね。ここに窓がある設定とか、
うん、近いと思います。
入るみたいなのって。
うん。
なんか、本当に演出っていう観点ですよね、それって。
うん、そうですね。
白い。
うん、ちょっとだから演出、写真における演出、僕なりのですけど、演出って本千当に人それぞれだし、千差万別だと思うんですけど、偶然そこに映り込んじゃったものっていうのをなるべく、少なくしたくて、例えばテーブルの上に、テーブルがその写真に写ってたら、それも一応意味を持たせたいし、
なるほど。
で、その上にコップがあるんだったら、そのコップも意味を持たせたいしっていう。で、そのコップの中になんか飲み物が入ってるのか入ってないのか、何が入ってるのか、どれぐらいの量なのかって、なんか、なんて言うんでしょうね、物語を物語るのに、いろいろな役割を果たしてくれるので、
確かに。
うん。
基本的に
う
全
ん。
ての要素に意図を持たせたいんですね。
意図を持たせたいですね。
そう。
うん。
結構そこは分かれそうですよね、カメラマンさんによって。
そうですね。それこそ本当にバシャって撮って、そこにあるんだから映るんだよみたいな考え方の人もいるし。
それはなんか自然とするカメラマンさん見るでしょうし。
います、います、います。うん。そう、だから、写真の中に文字情報を入れるのって僕はあんま好きじゃないなってある時に気づいて、
文字情報っていうのは、
例えば看板とかで何かがこう映ったりとか、なんかこう張り紙みたいなものが映ってたりとか、なんか文字ってそれ自体がもう意味持っちゃうじゃないですか。
かに。
うん。なので、そこに意味がなければ、あんまり映したくないなってい
そうなんですね。
う。うん。なんか外に行くと看板とかがなんかこう映り込んじゃったりすることはあると思うんですけど、うん。普通に看板がその、なんかいろいろなレイヤーとして、構図として映っちゃう分にはまあいいんですけど、そこにこう、なんだろう、ラーメンとか書いてあると、もうラーメンじゃ、でしかないじゃないですか。
確かに。
なんで、ラーメンの看板の横で、女の子が立ってこっちを見て笑ってるんだろうか、みたいなことを考えちゃうと、
そうなんですね。
うん、なんかちゃんと意味持たせないとなと思って。
そっか、なんか私そこまで考えたことなかったです、ポートレートについて。なん
い
か
や、
ラー
まあ、
メン、
うん。
看板の隣に可愛い女の子だったら、ああ、可愛いってなってました。
まあ、目に入らなきゃそれでそれで全然いいんですけどね。
なるほど、そこまで考えている方もいらっしゃるんですね。勉強になります。
僕はそういうのが楽しくてやってるところはありますね。
いいですね。なんかこういう話聞くとすごく、なんか面白いです。
例外はね、このあたりですね。
本当だ。これは街中の。
街中で、例えばこの辺とかだと文字情報バンバン入ってるんですけど、
そうですよね。
これはもう新宿だって分からせたいので。
なるほど、そうなんですね。
うん。
これはなんで新宿だって分からせたいって思われたんですか？
新宿のこんなところでこんなことをしている奇抜さっていうのを狙っているっていう。
なるほど、なるほど。この写真もすごくかっこいいですね。
かっこいいですよね。
かっこいい、めっちゃかっこいい。
うん。
パスタなの
あ。
か、そうなのかわかんないけど。なんか、を食べてるのもすごくかっこいいです。
うん。結構街中でこういう感じっていうのはなんかこう奇抜な感じ狙うしかないので。
確かに。
うん。
めっ
まあ
ちゃ
ちょっ
か
と
っこいい。
聞いてる人には何の写真なのかよくわかんないんですけど。
そうですよね。
う
めっち
ん。
ゃかっこいいです。
まあツイッターを遡るか、インスタを遡るかちょっとしていただいて、近衛さんっていう方を新宿のビルの屋上で撮ってるやつがあるんですけど。
なんかこの絵さんの雰囲気にぴったりですね。結構私この方の写真拝見してたんですけど、
うん。
なんかまさにこの絵さんっていう感じでかっこいいな。
この絵さんは、なんか屋内で、ランジェリーでとか、そういう感じで撮られている写真が多分多いと思うんですけど、
確かに。
うん、なんかこの絵さんにどんなの撮りたいですかって聞くと、なんかちょっと奇抜なものが返ってきますね。
そうなんですね。
奇抜担当だと思われているのかもしれない。
ヒューゴさんになら割と奇抜なものを頼めそうみたいなとこありますよね。
ああ、そう言っていただけるとありがたいですね。こういうなんか、和室でっていうことだったんですけど、ここ、ボロいところを見つけたりして。うん。
いや、いいですね。今までもこの絵さん写真ですね。
そうですね。 あ、あれが入ってないのか。そう、なんか焼きそばを使って撮りたいとか。
すごい面白いですね。どこからその発想が生まれるんだろ
そう、わからないです。
う。考えたことない、焼きそばを食べながら撮影したいって。
はい、まあ、こんな感じでございますね。
ありがとうございます。
で、他のやつも、なんて言うんでしょうね。やっぱすっきり見せたいで、これは新宿のごちゃごちゃ感の中に、こう、いるっていう感じをちょっと見せたかったので、新宿ってわかるようにしたりとか。あとは、まあ結構そうですね、こういうシンプルなのが多いですね。
いや、いいですね。かっこいいな。なかなかこのヒューゴさんの写真をざっと見ることないので、楽しい。
そう、だから街中で撮ると、いろいろ意図しないものが入っちゃったりするので、
確かに。そう
苦
考
手っていうのも。
えると、白堀とか、あとなんか場所が限定されてるところで撮影されてるイメージが強いですね。
そうですね。あとは、ホテルとかで撮ることもあるんですけど、やっぱりなんていうんですよね。文字情報は入んない画角を確保しますね。
そうなんですね。
あ、街で撮ってますね。これ街で撮ってますけど、文字情報、あ、今、狙ってこれを出したわけじゃないんですけど、文字情報、ほぼないっすよね。
そのだってスタディオスのやつも。
そうそうそう、これはもうデザ
し
イン
て
だ
ま
と思っ
す。
て、
確かに。
こういう、なんか、狙った感じでデザイン化できないと、あんまり文字情報入れないっすね。
ないですね、文字情報全然ね。
ナイス。
なるほど。
そう。ああ、でもこの辺とかはありますね。
あ、かわいい。
この辺とかはなんか、まあこの2枚だったらいいかなっていう感じですかね。
なるほど。
あ、これも懐かしい。これ。
昔、これ去年ですか？
これいつでしたっけ？これは去年10月ですね。
もう去年か。これもね、ラフな感じでよかったですよね。
そうですね。まあ、そうですね、写真一番気をつけてることは、何をきちんとフレームの中に入れて、何はフレームの中に入れないのか。例えば、こう、ね、狙わずに部屋のコンセントが隅の方に映っちゃってるとかもあんまり好きじゃなくて、
そういうの結構嫌われますよね、ヒューゴさん。
嫌います。なん
そ
か
の意味
こ
は。
う、どこで撮ってるかわからないっていう、なんか、なんていうんでしょう、あ、この辺とかもそうですね。どこで撮ってるかわからない感じを出しつつ、ここら辺とかにコンセントが映ってるとちょっと違うなっていう感じが。
確かにな、急になんか意図と違うもんなっちゃいますもんね。
ああ、この場所電気通ってるんだみたいな感じになっちゃうので極力いらないものは入れたくないっていう感じです
もうなんかこだわりとか聞いてみると、全写真にやっぱり共通しますね。
ね。そうですね。
なんかそういうこだわりがその写真の空気感みたいに作ってるわけじゃないですか。そう考えると、なんかこういうカメラマンさんのこだわりとかもっと聞いてみたいな。
あ、だからこの、神田で撮らせていただいた、ホタルさんのスナップ。ここに窓があって、この中ね、結構いろんな文字が映ってたんですよ。
あ、そうだったんですか？
全部潰しました、黒で。
全部で。面白い、そうだったんですね。
この中の窓だけ囲って、明度を落としました。
あ、そうだったんですね。面白。
まあちょっと落としきれないところはありますけれども。
こんな工夫がなされていたなんて。
実は。
実は。
小太郎さんはなんかこう、映るときに、何か気をつけていることとか、まずこれは気をつけてます、みたいなことってあるんですか？
そうですね。なんだろうな。一番気をつけてることは、やっぱカメラマンさんと息を合わせることかもしれないですね。
息か。
なんか、その撮影のリズムって人によって全然違うんですよ。
リズム
例
ね。
えば、ヒューゴさんって結構その小さいカメラでバシバシ撮るタイプじゃないですか。私が動いていようが、止まっていようが、そんなに気にされないタイプだと思うんですよ。カメラマンさんによっては、その動いてる被写体さんを撮りたいっていう人もいれば、止まっていないと撮れないっていう方も。だからその人のそのシャッターを切るタイミングとか、なんていうんですかね。 時間とかを、頻度とかを見て、なんていうんですか、いつ撮りたいのか、どういう場面を撮りたいのか、どういう、こう、リズムで撮りたいのかを、なんか察知して、そこに合わせるっていうのはするかもしれないです。
なんか似たような話で言うと、僕昔あるモデルさんに、まあ何回も結構撮ってたんですけど、なんか普段話してるときに、その方とは外で、スナップというか、ロケというか、で撮ることが多かったんですけど、じゃあこの場所で撮りましょうって言って、こう、いくつかバリエーション使って撮って、あ、はい、じゃあ大丈夫です、OK ですって言って次行くじゃないですか。結構後々、何回も結構撮った後に、なんか一つの場所でもうちょっと粘りたい、もうちょっと撮れるかなっていうところで、りょうさんは次行くって言われました。
面白い。
まあ、褒められてないと思うんですけど。
でもそういうのもやっぱさすがにリズムですよね。
リズムでしょうね。
村本さんに言ったら、ここそんなに粘るんだみたいなタイミングがあるし、逆にあとちょっとみたいな時もやっぱあるから、まあ、そこもうちょっと撮りませんかみたいな提案することもありますけど、に合わせるようにしてますね。多分それが気持ちよく撮影できるリズムなんだろうなと思うので。
そうですね。大体、まあ、撮れ高っていう言葉が正しいかどうか分かんないですけど、大体、あ、ここはもう撮ったって、撮り終えたって思う、なんか瞬間が多分人それぞれあるんですよね。
確かに確かに。
まあ、何をもってその撮り終えたと思うかですけど。
そうですよね。で、なんかその撮れ高みたいなところで言うと、カメラマンさんによってここのシーンだよ、このこういうカットを1枚は撮りたいみたいな多分イメージがあると思うんですよ。例えばなんか浜辺で撮影するならなんかポカポカと思ってにっこり笑った写真が欲しいとか、それなんかポートレートのいわゆるクリシェみたいに言われるようなものって多分あると思っていて、それは日々インプットしているので、なんかカメラマンさんがこういうの撮りたいって言われたら、そこにこうカッチリはまれるように、なんか日々インプットしているところはあるかもしれないです。
僕の狙いって分かります？撮られてるとき。
ヒューゴさんの狙い全然わかんないです。
分かんないですよね。
全然わかんないし。多分
僕
なん
も
か
今なんかそう思いました。
狙いとかで撮影すると、なんかヒューゴさんの写真の自由度みたいなのが失われそうだから、さんの写真ではなんかあえてあんまりそのポージングを意図しないようにしてます。なんかあんまそういうのを求められてなそうなイメージありました。わかんないけど。
そうですね。その場合によりますけど、ファッションの時とかは、やっぱりポージング決まってた方がいいなとは思いますが、例えばその3回目の、セレン調のモノクロで撮った、とかは、まあ、事前に一応、なんか話はしたつもりですけど、あまり狙ってないところ、ポージングとかも別にそんなきちんと撮るんじゃなくて、っていう感じで考えてましたね。
そうですね、そこはやっぱりさ、タイ
そう、
ミング、
この辺とか。
相手とかね、これとかね、
でき
なん
るだ
か
けちょっ
そ
と
の、
抜いたところ。
ね、突飛なことはしませんけど、でもなんか、そのカメラ意識しないみたいなところはあるかもしれないですね。
あんまりカメラ意識せず、あ、今決めてるなっていう時はちょっとずらしてというか、こういうのいい、こういうのいいっていう感じ。
なるほど、なるほど。
あ、そういえばこれも俺コンセントだいぶ消したな。
あ、そうなんです。コンセントありましたもん。
意外とコンセントありました。
コンセントあったんですよね。
ありました。まあ普通の、なんて言うんだろう、部屋だったんでしょうがないんですけど、コンセントと、あと部屋の照明のスイッチ、
あ、はい、スイッチ。
あれがね、結構至るところにあって、僕消しました、
あ、
こ
そうだっ
れ。
たんですね。わざわざ消してくださったんですね。
結構消しましたよ、僕、これ、多分。思い出した。
まさか言われたの。
あとはなんかこう、オーガニックな、なんか特に、なんて言うんでしょう、電子機器みたいのがなさそうな部屋じゃないですか。
確かに確かに。
ただ、コードが張ってるんですよ。ここら辺に、なんか、アロマの加湿器みたいのが置いてあったじゃないですか。
ありまし
あ
た
れが
ね。
でかくて動かせなくて、一応、隠しはしたんですけれども、コードが張ってて、そのコードも隠しましたね。
すごいな。結構手が込んでるんですね。
実は。
そんなヒゴさんの努力を知らずに見てました、私は。
いや、いいんですよ、そんな。
あ、そうなんですか。
いや、それはもうね、そんなのいいでしょ
そうなんで、いいんですね。よかった。
う。僕、今回、この回撮った中ではこれが一番いい。
あ、わかります。私もこれが一番好きです。これいいですね。
ちょっとそう、抜いたような感じがいいなというのと、
んまり私は
あ
写
ん
真
まり、
買おうかもしれないです
そうですよね。そう。それが狙、あの、収まったので、なんかいいなと思いました。
嬉しい。
あ、まあ、リズムを合わせる。
ですね、リズムと撮りたいものを撮れるように事前準備しておくって感じですかね。
か、撮りたいもんね。
まあ、
そ
その
こも結構、うん。
明確にこれが撮りたいみたいなのない場合は、まあ、それはそれで頑張るんですけど、その場所に合わせたりとか、衣装とかで。でも大体撮りたいってある方が多いので。
ここなんか、モデルさんにお願いするときって、こういうのが撮りたいんですとか、まあ、モデルさんからこうお話があったときも、大体自分の中でまとめて、じゃあこうしましょう、こういうの撮りましょうっていうふうに言うんですけど、大体、イメージがカチッとしている部分と、あとはその場の、なんて言うんでしょう。バイオリズムというか、この波、ウェーブとか、バイブスみたいなものに頼っている部分が、ちょうど半々ぐらいがいいかなと思ってやってますね。
いいですね、確かに。
うん。はい。な感じでございます
ですね。
な。うん。そうそう、あと、あれですね、この前、バーに行きました。
楽しかったですね、あれをね。
あれも楽しかったですね。
ゆうこさんとまさか人生で飲みに行く日が来ると思わなかったんですよ。
ないっすね。
そういうの
なかっ
全
た
然
です
興味
ね。
ない人だと思ってたので。
あ、でも、その時にもね、お話しましたけど、人とバーに行くとか、人とわざわざ待ち合わせして飲みに行くっていうこと自体はないです、ほぼ。
いや、そうおっしゃってましたもんね。
うん。
そうだからそういうのはなんかあんまり興味ないのかなって思ったら、お誘いい
う
ただけて
ん、
嬉しかったんですよね。
あ、飲みに行くこと自体っていうより、やっぱりこう、まあ、蛍さんのこうポッドキャストやらせていただいたり、あと他にもいろいろなこう企画とか、いろいろやらせていただくことが多くなってきて、全部だからね、やりたいことっていうか、やりたいことがね、蛍さんをこうなんかこう触媒としてるっていうか、
私は触媒になってるんですね
うん。
超
別に
面
人と飲みに行くことにさほど興味はないんだけど、蛍さんと飲みに行くっていう、そこのパッケージがちょっと面白いというか、
確かに面白い
まあ、もんじゃもそうですしね。
なんかその状況を楽しんでる感はありますよね。
うん。
わかります。
なんか
私
こう
も
なったら
そ
どうなるんだろうっていう。
の、なんかサイコロを振ってる感じというか。
うん。うん。いや、でも、あそこのバーは、果実酒とか日本酒とか、そういったものが、なんだろう、飲み放題ですよね。うん、時間でいくらで、もう冷蔵庫、業務用の冷蔵庫の中にいっぱいこうお酒が入ってて、自分で勝手について飲んでくれみたいなスタンスのバーで。
フードも持ち込みで、
そうですね、フードももう完全、持ち込んで全然いいですみたいな感じで。
も面白かったですね、そこ
あ
も。
れ、そうですね。
なんかいろいろ食べれて
もう
楽し
普通に成城石井と、カルディで買ったいろいろなおつまみを持ち寄ってというか、うん、買って持ってきました。
ゆうこさんが持ってきてくださったフードがもうドストライクで、
うん。
ここでし
あ、
た。
よかったよかった。
果実酒もあんなにいろいろ飲むことなかったから、結構たくさん飲んじゃいましたもん。
結構飲みましたね。で、一杯一杯はあんまりこう量入れずに種類飲んでみるかみたいな感じで。
ヒューゴさん、印象に残ってるお酒あります？あの中で。
キャラメルリキュール。
あれね、私もです。キャラメルリキュールも、ミルク割りが一番好きでした。
ああ、僕、今回割ってないんですよね。
そうですよね、全部6
うん。
個されてましたよね。
うん。いや、キャラメルとか、あと、ミルクのリキュールってあって、
あれもありました、そういえば。
うん。ミルクのリキュールは美味しかったな。そのままで全然美味しかった。
いや、なかなかあれ飲む機会ないし、お店にもあんま置いてませんもんね、あのね。
いや、ないでしょう。ないと思いますよ。
まあ、あったとしても、なん
う
か、
ん。
飲み会とかで頼みにくいんですよね、ああいうの。
ああ、そうですか。
もうね、気使っちゃうんですね。周りがそのビールとか飲んでると、合わせてビール
はい。
みたいなところがあるので。
そういう意味だと僕は結構我が道を行って普通に頼んじゃいますね。
いいですね。なんかミルクのリキュールとか飲んで、なんか可愛いこぶってると思われたくないんですよ。
ああ、そういうのがあるのか。
そういうのがあるんですよ。 だから、あの日はひいこさんと一緒だったので、もう好きなものを好きなだけ舐めてめっちゃ楽しかったです。
まあ、そういうバーですしね。
あ、そうで
い
す
ろい
ね。
ろ飲み比べというか。うん、いやー、そっか。そういうふうに思われるみたいなことを気にして何かを頼んだことなかったっす。
本当ですか？
うん。
結構私は。
人間社会はいろいろ大変ですね。
山の中とかに住んでるんですか？もしかして。
いや、でも本当なんか周りに合わせるとかいうのをね、本当ね、これは悪い意味でもそうなんですけど、本当にないなと思います。
なんですか？なんかすごい社
うん。
会性高そうなイメージがありましたけど。
社会性はそこそこなんか身につけた気もしますけれども、根本的にはね、やっぱ、社会性というかね、同調力はないですよ。
あ、そうなんですか。
ないっす。
別に同調するのが好きじゃないし、したくもないって感じ。
好きかどうかはあんまり関係ないですね。
あ、そうなんですね。
うん。別に反発して我が道を行ってるわけでもなく、あ、なんかみんなビール頼んでるしみたいな感じで行くのでもなく、飲みたいものを飲んでるだけって、あんま気にしてないです。気にしてないのがいけないんだと思って
でもいいと思います。私
い
もこれ
う。
からそういうふうにしようと思いました。
うん。うん、だからそこをこうあんまり気にせずに生きてられるのは幸せなことだなとは思ってます。
そうですよね。別にそれ
うん。
で周りに嫌われるわけでもないし、なんか
多
人
分
生に
ね。
失敗出てるわけでもないんですもんね。
多分ね。もしかしたら何かを大きく損してるのかもしれないですけど。
いや、絶対してないですよ。そ
い
んなこと
や
しないですよ。
ー、いやー、どうですかね。
面白い。いや、なんかいいバーでしたね。ま
うん、
た行き、
よかったです。
またぜひなんかクラフトビールの飲み比べとか、
うん。
別のお酒の飲み比べも行ってみたいですね。
うん。いや、なんかこんなポッドキャストをやっといて、今更あれですけれども、だって、延長して2時間半ぐらい話してましたもんね。
そうですよ。めっちゃ喋ってましたよね。
ずっと喋ってましたよね。
喋ってました。
多分、僕と蛍さんをこう、両方とも知っている人が聞いたら、あの二人2時間半何話すんだろうって感じだと思うんですよね。
いや、そうなんですよね。別に共通項って写真しかないじゃないですか。
ない。
そ
話せ
れ、
ば話すほどない。
ね、ないですよね。
ない。
別に価値観が似通ってるってわけでもないし。
うん。
そう、だから2時間半も何喋ってたんだって感じだと思うんですけど、全然喋れるもんですね。
喋れますね。
そこがなんかヒューゴさんとの関係性の面白いところだなって思ってます。
いや、でも僕は本当に長い間、こう、長時間、こう、喋れる人って結構限られるんですけど、うん。ホタルさんは結構誰とでも、なんだろう、長く話すのは苦じゃないんじゃないですか。
もしかしたら仕事柄、なんか
うん、
人に
あるある。
話す、あれがあるので、多分スキルはあると思うんですよ、そこの。
うん。うん、うん。
でも、じゃあ、日常的に誰かと長時間喋りたいかって言ったらそうではないので、そういう人を選ぶところはあるので、その点では、なんか、ヒューゴさんとはすごく話しやすいというか、話して楽しいな
あ、
と思
それはもうありがたいです。
う。こちらこそですよ。
はい。
またぜひ飲みに行きましょう。
もうぜひぜひ、もう話すのはね、なんか楽しいですね。共通の話題があって、それに関してどっぷり話せるっていう感じではないんですけど、例えばそのね、映画友達とかだと、映画のこうディープな話とかでずっと話すっていうのはできるし、どんどんこう話題が深く進化していくんですけど、
確かに。
うん。まあでも、蛍さんとはなんかこう、なんて言うんでしょうね、仕事の仕方とか、生き方っつっちゃうとちょっと大げさかな。
え、でも
なん
人
か
間
そういう、そう、なんかそういうところは、なんか、こう、共通のなんか興味がある気はしました。
そうですね、確かに。なんかその辺について割と日々考えながら過ごしてるところはありますよね。
うん。うん、僕もこの年になったので、もう日々は、そういうことはあんま考えなくなっちゃいましたけど、でも、うん、基本的にはそういうことを考えて、こう、ずっと生きてきた方ではあると思うので。
なんか私は単純になんかあんまりなんか割と感情的な人間なんで、なんか
あ、
冷
そうです
静
か。
に論
う
理的に考えるみたいな、そんな得意じゃないんですよ。
ん。うん。
なんかヒューゴさんの割と客観的に俯瞰して物事を見てるみたいなところがすごい勉強になって、なんか困ってることとか仕事についてとかすごい聞きたくなるんですよね。ヒューゴ
そ
さ
れ
ん
はも
どう考えるんだろうとかって思うので。
う、それはもういつでも。
なんか最近心のヒューゴさんがいて、 だからなんか、感情的になりそうになったら、心のヒューゴさんに聞いてみるようにしてます、最近は。
それはいいのかな、それ。
い
わ
や、わ
かんない
かん
けど。
ない。心のヒューゴさんにすごいお世話になってます、最近。
いや、でも僕なんか本当だって、仕事とかだと、やっぱりこう、社外の人と話すときに、それなりに愛想もね、よくしないといけないですけど、一
はい、
日
そ
に
う。
使える愛想の量に限りがあるって、なんか、
そうなんですか。
なんかすごく実感します。
あ、そうなんですね。
あ、今日はもう愛想残ってねえなっていう、MP はないなっていう。
あります。
もう、全然元気だし、生きてるけ
はい。
ど、魔法はもう使えないっす、今日っていう。
ヒューゴさんにもその MP があったんですね。
MVP ありますよ。
面白いな。でも確かに気持ちはわかります。
なんかそういうのがないとね、
うん。
愛想はね、有限です。一日に使える愛想の量は。
私は割と人より愛想の量が多いかもしれないですけど、それでも限界はありますからね。
なんかもうそういうの考えずにこう、過ごせる人もいるんだとは思うんですけど。
確かに確かに。まあ、そうじゃない人もいますからね。
なんかそんな話をしながらバーで2時間半飲んでおりました。
あ、いい日でした、あれは。あり
い
が
や
とうご
ー、楽しかったです。
ざいました。こちらこそです。
じゃあ、なんかそんな感じで、最近、したことをなんかいろいろ話して、枝葉になんかいろいろ話が行ったりして話しておりました。
ですね。
はい。じゃあ、今回はこんなもんですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、それではおやすみなさい。
みなさい。